このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さて石川さん、いきなりですけどもね、5月9日って何の日か知ってます？
わかんない。
実はね、東京アイスクリーム協会が5月9日をアイスクリームデーと決めてね、各地でイベントを行ってるんですよ。
そうなんや。
そうなんです、 PR してるんですよ。それでね、そこで、アイスクリーム協会では毎年アイスクリームに関する消費者調査を実施していて、今年も発表されましたよ。キングオブスイーツは圧倒的にアイスクリームなんですね。そしてフレーバー、バニラが一番人気です。
そうなんや。
そうなんです。石川さんは食べやすいアイスクリームってどうなんですか？
やっぱりカップとか食べやすいし、最近はクレープの中にアイスクリームが入っている商品もあったりするから、汚れず食べれるっていう意味ではカップとかクレープタイプのを選ぶことが多いかな。
あ、そうなんですね。でフレーバーは
大然ストロベリーが好き。
ストロベリー美味しいですね。でもなんか女子はストロベリー結構好きな方多いですよね。
絶対そう、見た目も可愛いし。
そうそうそうそう。具体的にどんなアイスクリーム好きですか？
例えばいろんな味が並んでる中でいちご味が選べるってなったら、私絶対いちご味選んでると思うんですよ。でもなんかその皆さん好きなのがバニラっていうのが出てるんだけど、バニラって結構乳感っていうかな、ミルクの感じが強めで美味しそうっていうのを歌ってるのって甘み強いじゃないですか。だけどね、最近ね、見つけたのがローソンのうちカフェっていうのでね、リッチミルクバーっていうのが出てて、バータイプのアイスなんだけど、192円で、ちょっと買いやすいかなと思うんです。で、ミルク味なんだけど、甘すぎない、この夏場に食べるバニラとしてはさっぱり系で、石川的にはこれおすすめ。
ああ、いいですね。
福澤さん、バニラアイスって何が好き？
私はね、買いやすいところで明治のスーパーカップ超バニラ。
あれちょっと大きくない？
大きいんですよ。だからね、時々ね、あれ半分にして、器に入れて小豆を乗せてみかんの缶詰も乗せて食べるんですよ。
糖質マシマシやな。
そうなんですよ。でもね、超美味しいですよ。
そうでしょうね。今聞いてるだけでもビジュアルが目に浮かびます。
そうでしょ、
アイスでアイスブレイク、ということで、今日も元気に参りましょう。
はい。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さてここからはいつもの石川さん非常用持ち出し袋を持ってますのコーナーですが、こんなニュースをご紹介します。富山テレビ2024年4月22日配信のニュースです。災害時に被災者の精神的負担を軽減、富山県が鍼灸マッサージ師会と避難所などでの支援活動で協定。 富山県鍼灸マッサージ師会澤田会長は、早期に締結されて安堵している、避難所には精神的に参っている人が多く、お年寄りの人が多い、よく話を聞いて楽になるような治療をしたいと語っておられました。
なるほどね、うん、マッサージでこう心と体のケアっていうことの情報なんですけど、実は東日本の災害の時にもね、あの京都からお歌とね、それからこうマッサージ の、 あのご奉仕で行かれた先輩方が何人かおられたんです。でその時はね、もう本当のボランティア、あの行く費用から全てですよね、あの本当のそういう大きな志で行かれて、ね、その時の話なんかもお伺いしたんですけどね、なかなか思いがあっても、やっぱりその先立つものってものが必要になる、
そうです ね、
なかなかできないことだな、頭が下がるなと思ったんだけど、今回のこのニュース聞いてね、やっぱりこの行政が必要な費用をきちんと負担してこういった良い取り組みをされているっていうことはね、非常に意味深いことだなと感じました、ね、あのマッサージっていう形で貢献ができる場として、でそしてお互いにしんどい状況の中で、あのこういう発想であの行政が動かれてるってこと、素敵だなと思います。
はい、さて石川さん、今日はどんなリコメンドですか？
今日はね、自分が困ったりさ、悩んだりするときにさ、他の人ってどうやってはんねろうって思うことってあるじゃないですか、
ありますね。
なので、今日のリコメンドはね、困ったときには、同じような仲間にリアルに相談しましょうということを、紹介したいわけ、進めたいの。
素晴らしい、必要ですね、
特にね、ことを働くってことになると結構シビアだったり、やっぱり同じ業種とかね、同じ業務内容の人でないと、その工夫とかさ、実際にどないしてはんのっていうようなことって、誰にでもこう漠然と相談してヒントがつかめるってもんではないから、ピンポイントでこう、人と出会えたりとか、することってできたらいいよねっていうのがあると思うんですよね、で、そういう発想から、悩んでる人 A さんがいます、でこの人には、あそこにいる B さんと出会えたらいいんちゃうかななんていうことを、マッチングっていう形で人と人をつなげるってことをやってるのが、視覚障害者就労相談人材バンクっていうところで、実は私もそこのメンバーなんだけど、あの実はこのバンクって言ってるぐらいだから、こう人材がバンクなんですね、でそこに今登録している人たちは、実際にも今働いてる真っ盛りの人もいるし、働いてまして退職しましたっていう視覚障害での就労経験のある方、約130人ほどがね、メンバーとして登録してるんですよ。
すごいですね、
ホームページとか見てもらったら、ご相談したい内容とかメールとかね、そういう形で送ってもらったら、人材バンクの事務局っていうのがあるので、実際のそのご希望のマッチングをコーディネートして、調整を出して相談対応に応じてます。
そうなんですね、
主にね、神戸のアイセンターのビジョンパークとかでオンラインとかリアルの対応をしたりとか、もちろん関西で生まれた、あの団体なんだけど、今全国の方がメンバーで登録もしてるし、相談してくれはる方も、あの関西だけじゃなくて全国の方が相談されています、で、これはこう個別にしている、あの相談だったりはするんだけど、今度ね7月に合同マッチングっていう形でね、めっちゃでかいマッチングのイベントをするんですよ、
すごい、
ちょっと詳しく福田さん紹介してくれる？
はい、分かりました。じゃあ改めてご案内しますね、うん、視覚障害者就労相談人材バンクが主催する SJB 就労相談合同マッチングとなってますよ。障害者雇用に関心のある企業、支援機関、ご家族が一堂に会して就労に関するお話を聞くイベントになっています。日時は2024年7月14日日曜日、13時から17時、17時ですね、までの4時間になってます。場所は定期 AP 新大阪駅前カンファレンスセンター、大阪市東淀川区西淡路 1-3-12 となってます。お問い合わせは視覚障害者就労支援相談人材バンクのホームページをご覧ください。はい、それでですね、これは今まで何回ぐらい実施されてきたんですか？
こういう形でね、合同マッチングって形でやるのは初めて の、 試みでね。
初めてなんですね。
でさっき言ってたこの人材バンクのメンバー130人ほどいるんだけど、そのうちの70名が当日会場で、ご相談に来てくださる方にご対応するということになってます。
はい、
この70名のメンバーもね、そうすること近場の関西の人だけじゃなくって、本当に遠方からも駆けつけてくれるメンバーがいたりするんですよ、これやりますよってなったらメンバーももう結構早い段階で70名バーって集まって、もうみんなやる気満々なんですね。
そうなんですね。楽しみ、
なんでかって言ったら、自分がやっぱりその見えない見えにくいって中で、例えば中途の人だったらどうやって仕事続けていこうかとかね、若い人やったら就職活動どうやって世の中に出ていこうかって悩んだり苦しんだりもがいたりした経験のある人たちばっかりですよね。だから今自分たちと同じだったりそうじゃないけれども、また違った視点でもこう悩んだり苦しんだりしてる人がいたら、その人たちのために何かしたいと思ってる熱い70名、新大阪の会場で皆さんもお迎えしたいと思ってるんです。で、どんな人がね、その70名の中に当日いるかって言ったらもう様々なんだけど、公務員の人もいるし、視覚障害のお仕事でねたくさんされてるマッサージ職の方もいます。福祉の仕事でだったりとか、相談の仕事であったり、私のように現場で支援をしている人もいます、他にはね、いろんな、製造業さんとかね、金融さんとかいろんな業態の方、またその業務内容がね、事務職であったり事務ではなくて総合職の方もいらっしゃったりして、学校の教育関係の方もいらっしゃったりもしますし、いろんな業種も内容の方がいるので、この7月のイベントのことはね、チラシデータも SJB のホームページにアップされてるから、参加したいなと思ってはる人は、どんな人が当日いるのかなっていうこともちょっと見てもらってね、で、こんな人に会いたい、こんな人に会いたいっていうのはちょっとなんていうかな、目星をつけて、当日ね、ちょっと長めの時間設定しているけれども、その限られた時間の中で、この人とこの人に直接会って喋りたいっていう予定を立てて、来てくださると、この合同マッチングだからさ、1対1とかお一人の方とじゃなくて1日に何人もの方とお話ができたりするから、ぜひぜひ、一度ホームページから情報見てもらって、自分が相談したい内容なんかもちょっと整理してもらって、来てもらったらいいのかなと思います、ね、また詳しくはお問い合わせホームページ上からもできますので、ぜひ覗いてみてくださいね。
はい、そうですね、たくさんの方がね、来てくれたらいいですね、
とはいうものの、やっぱり、例えば見えにくい状態になってで、まだ日もそうね長くないっていう方だったら、行ったことないところにね、出かけていくっていうことも こうめちゃくちゃ勇気いるとか、じゃあそれは無理だわっていう人もいると思うんですよね。
はい、そうですね。
でもしそういう方だったら、でも事例だけでもいろんなどんな風にしてみんなが働いてるかっていうのを事例だけでも見てもらえたらいいのかなと思って、実はこの SJB のメンバーで協力し合って出した一冊の本があるんですよ。
はいはい、
福澤さん知ってます？
知ってますよ。あまねく届けでしょ。
そうそう、
ね、はい、あまねく届け、光、見えない、見えにくいあなたに送る31のメッセージのこちらの紹介しましょうか。はい、著者が視覚障害者就労相談人材バンクの有志の皆さんですね。編者が吉川さん、石川さん、小林さん、岡田さんと書いてありますね。まあ、出版社は読書日和になるんですね。はい、発行日が2021年2月15日。サイズは A の5番、横書きで400ページもあるんですね。価格は2500円で税込み2750円となってます。これはテキストデータ引き換え券付きになってますね。石川さん、
そうそう、この、本ね、400ページもあるってことは、ね、もうめっちゃ事例結構熱く語ってるんですよ、
う
ん、
でしょうね。
で、先ほど名前紹介してくださった中に、はい、私の名前もあるんですけど、この本の編集に関わらさせていただきました、ちょうどね、それこそコロナ禍で、こう多くの方が、自宅勤務になったりとか、しばらくお休みしてくださいになった、そういう本当に大変な時期にこの本の編纂が動き出したっていうのは実はあるんです。で、なんで見えへん見えにくい人に本やねんって、そんなも読まれへんがなって思わはるかもしれないんだけど、本の力ってすごいんですよ。本になれば、例えば地域の図書館に蔵書にしてもらうことも、リクエストしたりすることで可能だったりもします、もちろんね、検本するってこともできるから、何も情報がなくって、でも何らかの形で検索してもらった時に、この本が検索でヒットしてみたら、ちょっと読んでみようかなって思ってくださる方がいるかもしれない、何か当事者のグループとか、そういったところにつながることすら、まだまだ抵抗があったり難しかったり、まだそういう発想も持てなかったり、ただ本当に自分一人の気持ちの中でしんどい気持ちの方にとっても、何か検索した時にこの本に出会っていただける、やっぱり本っていう形を取ってるっていうことの強みは、そういうふうに本のタイトルにもありますけど、あまねく、本当に隅々まで光を届けるための大きな手段です。で、400ページにもわたる本です。これは31名の方が実際に働く中でのいろいろなエピソードを本当にリアルに語っています。お一人一人の方の原稿を私もお預かりして、その編集に携わらせていただいたんですが、どうすればこの方の実際の思いや、その現場のリアル感っていうのをきちんと伝えられるかっていうこと、その方書いてくださってるその方の思いにどれだけ寄り添って、その思いに近づける形で言葉を選んでいけるか、表現を考えていけるかっていうことには、私だけじゃなく、共に編集に関わってくれた小林さんも同じ思いで、本当に本当に何度も何度も確認確認、リライトをライターさんとのやり取りで重ねて生まれた本です、で、この本を出版している読書日和を経営されている福島さんも、弱視の当事者の方が経営されています、テキストデータの引き換え券をつけているのは、やはり本でもらっても手にしても読めないっていうことでは意味がないので、データだったら読める、で、そしてまた本を手にしていただくことで、周りの方にこの本を手にしていただいて、見える方にまた読んでいただいたり、会社の方や周りのご友人なんかにもご紹介していただきやすいかと思います、この本が出た時に まあ、もちろん当事者の方たちもそうなんですけれども、うん、健常者の方が、まあ、手にしてくださって、はい、近くにいるけれども、うん、気づかなかったりとか、はい、考えに及ばなかったことをこの本から知る、うんうん、感じることができたなんていう声もあったりして、やはりこの手にできるものの強み、うん、書籍の強みっていうのはあるのかなと思います、う
ん、はい、
うん、音声のデイジーにもなってますので、うん、実際の本という形、うん、それから、また、テキストデータという形、いろんな形、皆さんのご事情に合わせて、うん、ぜひ手に取っていただいて、うん、ゴードマッチングにはなかなかいけないけど、うん、このラジオを聞いてね、うん、何かその就労事例、何か自分に一つでも何かプラスになることないかなっていう、そういう希望を持って、うん、手にしていただける方がお一人でもいたらいいなと思います。
はい、
本の入手方法もちょっと詳しく、はい、そうですね、お願いします、はい、
購入方法をご紹介しましょう、まず読書日和に直接注文していただく、そしてアマゾン、楽天などインターネット上の、書籍取扱サイトで注文をする、そして書店での取り寄せ注文となってますよ。本当にたくさんの方に読んでいただきたいですね。
できないほどに何かに深く傷ついたなら、せめて私は手を結び風にほころぶ花になりたい。
森山直太朗の花。この曲は2007年4月に新 渡利康介の通算3枚目のシングルで、森山直太朗が作曲、森山直太朗自身の5枚目のアルバム諸君でセルフカバーです。石川さん、この曲を選んだ理由は？
今日はね、就労にまつわるお話もさせてもらったんですけど、うん、この花っていう、こう曲を聴くとね、
はい、
どちらかというとこう置かれた場所で咲きなさいというイメージを持たれる方も多いかなと思うんだけど、この置かれた場所で咲きなさいっていうその考え方とか、このニュアンスっていうのがね、もう本当にその働くってことでのたうち回ったり、こう苦しんでる人にとったら時に残酷な言葉にもなりかねないなって私思ってて、で与えられた場所で、咲きたいって思っていても、実際にこう自分なりに努力してみてもなかなかうまくいかない時ってね、
はい、
例えば就職活動だったりするとね、ごめんなさいのお返事が何度も来ると、自分はね世の中から必要とされてないってやっぱ思っちゃうのよね、でその時にこう置かれた場所で咲くっていう言葉の持ってる意味が、とってもとても辛くなっちゃう、だけどこの曲の中にあるね、それぞれの花心に宿すっていう言葉、何度もフレーズで出てくるんですけど、置かれた場所で咲くんじゃなくて、もうすでに自分の中に花は咲いてる、宿す、宿ってるっていう言葉がね、もう生きるっていうこと、みずみずしくこう命の、力を自分の中にどんなにしんどい時でもあるんだよ、ちゃんともあるよっていうことを、この曲を聴くと、もしかしたら感じられるかなって、そんな思いで今回はこの曲を選んでみました。ぜひ苦しい淵にあっても、だからこそご自身のそれぞれの心の中にお花が静かにいつも咲いていますように、お祈りしたいと思います。
はい、
なにわ体感、
見たことない大阪。
今日もそろそろ時間となってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。または JBS 日本福祉放送のホームページにあるホームからでも投稿できます。アドレスを入力しなくて済むので、ぜひご利用くださいね。体感リコメンドへの投稿もお待ちしておりますよ。
この番組は毎週土曜日に更新しています。聞き逃しても大丈夫です。 JBS のサイトにアーカイブがアップされていますよ。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感、見たことない大阪とそれ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送回のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけます。どうぞご利用ください。それでは次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大観見たことない大阪、お相手は石川よし子と
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。